まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しています。そして、この番組は京都府地域力再生プロジェクトの協力というか応援ですね、応援と厚生建設の協力でお送りしております。さて、いつものように、お相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。久しぶりに今日は一人です。ゲストの方がおられません。一人でやります。今日の、番組テーマでございますが、地域と共生する土地利用研究会括弧仮称と題してお送りいたします。堅苦しい漢字がたくさん並びましたんで、地域と共生する土地利用研究、土地利用って何って思われてると思いますが、なぜこういうものが研究会っていうのが今日の番組テーマに取り上げたか、おいおいお話しいたします。まず人との出会いです。あえて N さんと申し上げます。 N さんっていう方がと出会いました。数年前です。御年55歳、男性です。ですから私から言いましたら少しお兄さんですが、母上がご存命でして88歳、父上はもうご他界されてます。この方は独身なんですね。それで、相談を受けました。絹川さんと、自分の X デーって何のことか分かりますか。この寿命が尽きる日を普通は X デイと申しますが、君も知っているように自分には相続するっていうか、独身だから子供さんたちいないんだ。だけど X デーの後、この自分の家屋敷を お国に返すのをなんか釈然としないんだという話になりました。でついては、自分がいなくなった後何か地域に貢献できるような形で自分の思いを残せないかなという相談をいただいたんです。でそれがそもそも地域と貢献する土地利用研究会の最初でありました。今始めてそうですね4ヶ月ぐらいになるんですけども、月に1回、京都市景観まちづくりセンターの小さなお部屋をお借りして、少ない時は4名、多い時は7名ぐらいで定例の研究会をやっています。でこの N さんのですね、すごく奇特な地主さんだと思うんです。そのでもご存知のように、私は地元の建設関係の建設産業の一端におりますから、仕事してますと10年にお一人ずつぐらい、そういうお客様っていうんですかね、土地を持ってる人に出会います。で事実 中京区にですね、ちょうど中京区役所の反対側あたりなんですけども、小規模多機能施設姉屋工事だったかなっていうのがありますが、これは都市型の小規模な福祉施設、多機能なものが、例えばデイケアセンターだとか、それから元気なお年寄りのお住まいだとか、配食センター、配食サービスの基地であるとか、ケアマネージャーの事務所であるとかというのが複合したものなんですけども、そういうものができてます。実はそのプロジェクトもある社会福祉法人に、土地地主さんがご寄付をなさったということから始まったプロジェクトなんです。実際にそういうものがあります。ですから、私個人が、石個人が仕事をしてて、10年にお一人ずつそういう方に統計的に会うようだということを申し上げました。そして、その N さんですが、かなりお母様とお二人だけでお住まいになるにはかなり広い土地とお屋敷、古いものなんですけれどもお持ちになってます。で、その地域貢献の思いって具体的に何なんですかって聞きましたらですね、なんとこの番組でも何回かご紹介してますけれども、町の縁側に大変興味をお持ちです。その皆さん、町の縁側って覚えてられますでしょうか。町の縁側と申しますのは、どうでしょう、居場所ですね。この誰が来てもいい、昔その縁側っていうと近所の人がふーっと腰掛けてちょっとおしゃべりしてお茶飲んでまた帰っていく、井戸端会議の場所でもあったというようなことを場所ですけれども、今京都のあちこちで町の縁側ができています。例えば、私の住んでます上京区近所には、舎人子の家っていう町の縁側があります。水瀬文子さんっていう京都市の保健婦さんをされてた方がご卒業になりまして、ご自身の退職金で、マンションの一室を買い取られました。でそこを町の縁側舎人子の家として、朝の10時から4時までかな、月曜日から土曜日まで基本的に開けてられます。でそこでは、子育て支援、子育て相談があったり、近所のお年寄りが集まってこられて昼ご飯食べられたり、それから、どうですかね、落語会やったりとか、いろんな講習会あったりとか、とにかくいろんな方が出入りして、交流をしてられます。でそれの運営もですね、非常に不思議なんですけども、サポートする会員がボランティアでおられたり、安い会費を年会費を払って応援するよって言ってるような人がたくさんおられるんですけど、基本的には招き猫の貯金箱があって、私今日はコーヒーごちそうになったからって100円チャリンと入れて帰るとかですね、そういうものなんです。でそれがですね、結構京都のあちこちにできているようです。でその N さん、私にその地域と、自分の土地をなんとか利用したい、エクステーナーと近所の人に役に立つようなプロジェクトにしたいという、そういう熱い思いを語った N さんは、町の縁側やりたいってわけですね。そういうことを言う人が出てまいりました。で、実は はたと困った部分もあるんです。そのあるあの民間の方はですね、そういう土地のお持ちの方がお亡くなりになる、それを国に返さずに寄付をどっかに、例えば、特定の社会福祉法人だとか、そういうところに寄付するっていうのは簡単なようで簡単ではないということが分かってまいりました。土地の所有者がそういう寄付を起こすのにはテラッとした紙一枚で行くんだそうです。でもその税金ってかかりますよね。贈与税っていうすごい大きな税金がかかります。でその贈与税がかからないように社会福祉法人さんがそれを受ける、あるいは地方政府たる例えば京都市、京都府が受ける、それから教育機関であるある大学が受けるっていうようなことをするときに、ものすごい量の申請書類、資料、そういうご経験があった社会福祉法人の理事長さんに聞いたんですけど、30センチぐらいの厚さの書類を作らなきゃというエピソードを教えてくださいました。だからその寄付を受ける方って本気にならないとすごい労力なんだよっていう話を聞かせていただいたことがあります。けれどもなんとかそういう、どうですかね、 N さんの思いっていうのを形にしたいなっていうことを思いながら、そういう研究会を続けてます。そういうこの研究会には社会福祉法人で、町の縁側的な動きを地道になさってる方にご参画いただいておりますし、地域の大学でそのサテライトキャンパスっていうんですかね、キャンパスのを飛び出して、町の中で、研究の窓口を作ってみたいなという夢を持っている大学の先生だとか、それから行政の関係者で、こういうプロジェクトの作り方に興味があるなっていう人なんかが、徐々に集まってきてくださってます。これはただいま経過時間13分ぐらいですね。少しこの辺で、休憩を入れさせていただきましょうか。この辺りで一曲聴いていただきますね。ではお願いいたします。今の曲は この番組で曲名紹介するってあんまりないんですけれども、ノブ衣川リユニオンっていう小さなミニ CD からですけれども、フェイズインナメモリーだったと思います。実は私の弟が作った曲であります。はい、さて、番組再開いたします。地域と共生する土地利用研究会ってなんだということですが、先ほど前半でお話ししましたように、N さん、本当に奇特な地主さんです。そういう思いを持って、何かプロジェクトを起こしたいということで、一般のマンションだとか共同住宅だとかいうふうに簡単にするのはできるんですけれども、それプラスアルファ、町の縁側機能、地域の交流拠点というようなものをぜひ入れたいという夢を持っておられます。その夢を形にするための研究会が地域と共生する土地利用研究会です。そして、さらに、共同住宅の中にですね、そういう町の縁側っていう空間ができますから、お住まいになってる何階建てぐらいの建物ができるのか、4階5階ぐらいの建物はできるかもしれません。もちろん3階にでもできます。で、その何室か自室になるのか15室になるのか、お住まいになる方がその町の縁側を各にお互いの入居される方が交流できないだろうか、こういう企ても持っておられます。その普通のマンションだとですね、まあ、分譲にしろ賃貸にしろ共同住宅っていうのはなかなかその長屋的にはなりません。オートロックだとか鉄の扉をちゃんと閉めてしまうと、隣近所とはたまにしか挨拶しないよっていうようなことが起こりうるのが今ほぼ普通かもしれませんね。で、その N さんは、この人は実は前の職業が神戸で一級建築士をやってた。で、コーポラティブっていうことにも非常に興味がある。ですから、共同住宅マンションなんだけれども、コーポラティブ的にその住んでる人同士が何かこんにちはとか、これ実家から送ってきたの、水戸から納豆が送ってきたから、お裾分けとか、餃子が送ってきたからとか、柿が送ってきたからお裾分けみたいなことが、起こる、そんな住まいができたらいいな。で、しかも町の縁側っていうものがどっかにありますから、その例えば狭い部屋で応接間ってなかなか取れへんけど、今日はどこから友達が来るの、縁側が空いてたら貸してっていうような形で、集会所のような形で、その町の縁側スペースが建物の上に住んでる人たちにも利用ができる、そんな姿ができんかなって望んであります。そしてその研究会にご参加いただいてます福祉法人の関係の方は、縁側に来てる人たちとその自分たちのサテライト、どうですかね、例えばサテライト型特養の特養ってすいません、特別養護老人ホーム的なもの、あるいはデイケアセンターのような空間がのそばに、その縁側、町の縁側があって、その施設に来てる若い子、例えば学生ボランティアみたいな人が、というのはその地域の学校、大学の先生もその町の縁側構想に興味がありますから、サテライトキャンパス的に使えないかなって思ってるわけですね。そこにどうですかね、福祉施設の方と研究機関の方と地主の方と、それから共同住宅の入居者の方、いろんな交流が生まれるとい いうことで、元気だって言うんですかね、その元気って変ですね、N さんの X デーの後ももちろんご存命の間そういうことを深く関わっていこうっていうつもりのある地主さんなんですけども、 X デーの後もそういうことが続くようにその仕組みを一緒に考えようよという研究会、まあ研究会の主人といいますか座長みたいな方です。さてさて、これが本当に実現していけばかなり素敵なといいますか面白いプロジェクトになるなと思っております。そのために、私はその運営事務局のような形を今務めています。そしてもう一つだけ面白いこと、カーシェアリングということに興味のある人もこのプロジェクトにひょっとしたら参画してくださるかもしれません。アパートだとかマンションの駐車場の一つのブースを潰してって言いますか利用して、小さな電気自動車だとかあるいは小さな車を共同利用する、しかもマンションの建物の住人だけではなくてひょっとしたら福祉法人の施設の方が利用する、あるいは近隣のマンションの人が登録してその車を順番に使います。カーシェアリングサービスというのがこの頃コンピューターとウェブの力で、より以前にも増して手軽になっているらしい、そういう話があります。ですから一つのプロジェクトがその N さんのその地域と共生する土地利用研究会括弧箇所というものにいろんなアイデアが今集まりつつあります。そしてこれはおそらく2年経てば2年以内に何らかの形になって、発信すると思います。もうこれはこれですごく素敵な素晴らしいことなんですけれども、でも一つ考えてください。 N さんって一人だけなんだろうかと、私は建設の仕事をしていて、20年で2人こういう方に巡り合いました。でも他にそういう方がいっぱいおられて、そういう地域に貢献したいなとか、あるいは自分がいなくなった後も人と人との交流がうまくつなげられたらいいなって思う地主さん、京都の人がそういう人の思いがちゃんと汲み取れるっていうか実現させられるっていう仕組み、これが続けばいいなっていうふうに思います。ですからこの N さんの地域と共生する土地利用研究会プロジェクトっていうのはパイロットプロジェクトになって呼び水になって、実は自分もそういうことを思ってたんだっていう人につながるといいななんて思っています。そして、こういう研究会の成果、こういう研究会は実はノウハウ研究会かもしれません。でいろんな方出入り自由で、自分の持っている経験だとかノウハウを役立ててくれっていう方はゲストとして毎月お呼びしております。これがどうですかね、一民間人がされてるっていうことだけじゃなくて何かの形で後押しするようなサポートがセミ公的なサポートが入るといいななんていうふうに見ております。うん、だいたい今日の、地域に貢献する土地利用研究会っていうテーマですね、お伝えしたいこと、こんな面白い人が、面白いというよりも大した人です、そういう方がおられる、でそういう人の思いをなんとか、実現させるための仕組みをモデルとして作りたい、そういうことを思っている人が数名集まってます。 またあのこの番組を通じて、あるいはホームページ上で、こういう情報ですね、公開といいますか報告していきますので、もしご興味がありましたら、2週間ぐらいのタイムラグでホームページにアップしていきますので、アクセスいただければ幸いです。さあ、そろそろ残る時間が少なくなってまいりました。あと3分くらいでしょうか。そうですね、この番組がじゃないわ、この音楽が流れるとあと3分ぐらいです。まとめに入ります。告知コーナーっていうんじゃないんですけど、先ほどコメントいたしました町の縁側、また一つすごい縁側見つけました。豪華社さんって言います。千本中田中里東いる北側なんですけど、コミュニティ食堂っていうのをなさってます。 NPO 法人豪華社母親の会っていうところがやっておりますけれども、もともと豪華社、豪華社って漢字で豪華社っていうのは引いてもらったら分かりますけども、ガンジス川 の砂っていう意味なのかな、ガンジス川のことを書くと豪華社、あるいはガンジスの砂っていう書くとこういう風になるって聞いたことありますけれども、法政の項に三髄片の皮、三髄片に少ないって書いて豪華社と言います。 NPO 法人豪華社母親の会、代表が福島美恵子さん、この方なんです。もともと引きこもりや不登校の子どもたちの自立支援ということで始められたんですけれども、不定期ですけども、ホームページで見ていただいたらよくわかると思いますけれども、コミュニティ食堂、愛称コミュニティ食堂やっております。いろんな方がお昼集まって、そこで、お料理をお世話の方が していて、確か今日のメニューは野菜炒めとおうどんでした。そうやってその居場所作りに精を出している方々がおられます。ここは、フリースクール、安養寺フリースクールっていうのも運営されてますし、西賀茂の有給の畑、休んでられる畑を安くかタダでかお借りになって、自分たちで作物を作ってそれで料理をしてる、そういう方です、場所です。よろしければ覗いてみてください。ということで、そろそろエンディングであります。この番組は心を立てる厚生建設の協力と、そして京都府の地域力再生プロジェクトの応援でお送りしました。皆様、またお耳にかかれることを楽しみにしております。これからも元気な事例の紹介やってきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。